小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、シリーズでグリム童話のシンデレラの文法をご紹介しましたね。
3回かなり丁寧に聞いていただいたんですけどね。グリムって今から200年前の人ですけどね、僕たちが今20世紀になって、マックス・リティ先生が発見したその昔話独特の語法という観点から見ると、本当に100点なんですよね。200年前の人がね、よくそんなことをちゃんとやったと思ってね、感心しちゃうんですよ。でそれにしてもね、このシンデレラの話って、僕はとても大事な話だと思うんだから、いつも考えてるんですけど、考えてみたらさ、シンデレラ、白い鳥が綺麗な服を出してくれて、それで綺麗な姿になった時に宮殿へ行くんですよね。宮殿では王子様が見そろえて、この人はもう僕と踊るんだっつって、他の人全部拒否しちゃった。だけどしばらく経つと、なぜか知らないけど、また一人逃げ帰ってきて、梨の木に入ったり鳩小屋に入ったりして逃げ帰ってしちゃうわけですね。で元へまた汚い姿に戻って、灰の中で寝てる。でもうそれっきりでやめるかと思うと、また2回目も同じように綺麗な服を着ると出かけてって、で王子様が熱上げるとまた逃げ帰ってきちゃう。3回繰り返してるわけですよね。理屈から言えばさ、どうせ最後に王子のプロポーズを受けて結婚するんなら、1回目のプロポーズ受けちゃえばよかったじゃないかって気がするのね。だ話は短くて済むしさ、覚えるのも楽だしね。だけどなんか帰ってきちゃうわけですよ。それで帰ってきても灰かぶりになって寝てて、私はもう労働者階級がいいわって、宮殿なんか行くの嫌よって言うと、そうでもないんだよね。また綺麗な服もらっちゃ出かけていく。で王子がプロポーズするとまた逃げ帰る。あの行ったり来たりは何だっていう問題ね。これは僕にとってはすごく難しかった不思議な話でね、理屈から考えればおかしな話ですよね。とこういう問題については昔話の研究者だったのに全然手をつけていなくてね、誰もそんなことを論じてる人いなかった。だから自分で考えるしょうがなかったんだけど、何年も考えてたんですね。本当に引っかかって、あの行ったり来たりは何だったんだっていう問題ね、3、4年考えてたと思うな。である時ふっと気がついたのね、あ、これも思春期の若者の心の動き、そして行動を語ってんじゃないかってことに気がついたんですね。キーワードはね、あの白い鳥だったんですよ。実の母のお墓に白い鳥が現れて綺麗な服を落としてくれるでしょ。あの白い鳥は何者だったのかっていう問題ね。でこれが分かった時に分かったんですけどね、調べてみると文化人類学とか神話学の方ではよく言われていることらしいんですけども、白い鳥っていうのはいろんな民族でですね、死者の魂の化身と考えられてるのね、死者の魂の化身と考えられてるそうです。例えば日本の場合はね、人が亡くなると四十九日の間はその魂は家の周りにいるっていうでしょ。で四十九日に本当に死者の世界へ行くわけですね。だから四十九日ってやるわけよね。僕はドイツに長くいたんですけど、ドイツでもですね、死熟とは言わなかったと思うけど、人が死んだら魂はしばらくその家の周りにとどまるんだというふうに言われていました。これはもう普通の民間信仰みたいね。でそうするとね、魂が家の周りにとどまってるって言えば、魂ですから空を飛んでる感じがあるんだろうね。そこで鳥と結びつくわけね。鳥も空を飛んでるから。で特に白い鳥っていうのは、白ってこれどの民族でもなんか清潔な神聖な感じを持ってるでしょ。だから白い鳥が死者の魂の化身というふうに考えられるっていうのは相当広いんですね。僕は世界中完全には調べてないけど、僕が調べた限りでほとんどどこの国でもそうだ。白い鳥ね、例えば日本の場合で言えば古事記の中にですね、有楽天皇という方が亡くなった時に白鷺が天へ飛んでったっていうふうに言うんですよね。白鷺です。それだから日本じゃ古い話やね。でそうするとね、さっきのシンデレラの話の、あの実の母のお墓に現れた白い鳥っていうのは、間違いなくお母さんの 魂の化身だよね、うん、亡くなったお母さんの魂の化身、それがくれた服を着た姿が美しかったんですよね、うん、これは実の母の魂がくれた服ですから、それを着た彼女の姿っていうのは彼女の真の姿って言っていいよね、うん、本当の姿、実の母がくれたんだからね、うん、じゃあそうなると僕は分かったんだけど、彼女は普段は灰かぶりで汚いかった、だけど本当は美しい姿だったんだ、うん、でその美しい姿は母親がくれた本当の姿で、その普段は汚かった姿が時々美しい姿になった、でその美しい姿になった時誰かに認められたいと思って宮殿に行った、王子はその美しい姿に惚れて、うん、この人はもう僕と踊るんだって言って実質プロポーズしてるわけですね、うん、こういう話なんじゃないかっていうことなんですよね、うん、これは僕間違いないと思うんですよ。若者は普段はいろいろダーティーなことをやっててもね、つまり親に心配かけたり先生に心配かけたりなんかする、で社会からはあいつは悪いやつだというふうに言われることがあるかもしれない、でもどんな子でも僕は信じてるんだけど、どんな子でも時々自分の本当の姿になりたいと思ってんだよ、うん、でその自分の本当の姿っていうのはそれは必ず美しい姿なんだよね、うん、正直な生まれた時のままの正直な気持ち思った姿で、その美しい姿を撮った時誰でも必ず誰かに認められたいと思うんだよね、うん、一番認めてもらえたのはもちろん親でしょうね、うん、それでその次にっていう言い方がいいかどうか分かんないけど、親それから先生だね、先生ってすごく大事なんだと思うんだよ若者にとってね、うん、幼稚園から保育園から始まって学校時代を通してあるいは社会に出てからもそうかもしれないけど、先生と言われる立場の人ってのは若者にとってとても大事だと思う、そういう人に認められたいんだよね、うん、それからおじいちゃんおばあちゃんとか近所の大人ってこともあるかもしれないけどね、とにかく誰かに認められたい、ところがその先が問題でね、せっかく認めてやったのにまた何か知らないけどまたダーティーな方行っちゃう、また悪いことしでかす、あるいはまた怠け者になっちゃうみたいな、でもそれじゃあそれっきりになるかずっと一生悪い子かっていうとそうじゃなくて、しばらくするとまたちらっといい姿になって、でいい姿になったらまた認めてくれよってのこのこと親の前に現れる、あるいは大人の前に現れる、その行ったり来たりなんじゃないか、シンデレラが語ってるのはその若者の心の動きを語ってんじゃないかって僕は思うのね、うん、そう考えるとこのシンデレラの話ってすげえいい話だなと思うんですよ、
深いですね、
ねえ深い話だと思うんだよね、うん、で問題はいつも汚い姿だと思われてた子が時々ふっといい姿になった、ここまでは確実だと思うんだよ、でいい姿になったら必ず誰かに認められたいと、その先なんだよね問題はね、せっかく認めてやったのになぜかまた汚い方に戻っちゃう、あれはなぜかって、僕は長いこと教師したもんですからね、45年間、まあ、教師だって大学の教師だから18歳以上だったんだけど、それでもねやっぱりいろんな学生いましたよ、男女ね、それで心配して学校に相談に来る親もいるわけね、で僕学部長みたいなことやってた時にはそういう親と対応しなきゃいけなくて、するとね時々息子は今はいい状態になってきたと、だからもうどうぞこれで裏切らないでくださいっていう気持ちだって言うんですよ、うん、もう裏切られたくないんですよ、うん、このままずっといい息子であってもらいたいっていうふうにおっしゃるのね、うん、でも僕はそれ聞いてね、それよくわかるけれどもでも冷たいようだけど必ずまた行っちゃうよって、それは覚悟しててくださいって僕は言ったのね、うん、なぜかっていうとそれは彼があるいは彼女がねお母さんを裏切ろうと思って行くんじゃなくて、あれは振り子みたいなもんだから、うん、行かざるを得ないんですよ、うん、だからそれは止められないんだよ、でその代わり振り子だから行きっぱなしはないよ、うん、行ったら必ず戻ってくるから、うん、その間待っててやってくださいっていうふうに僕は言ったら、待っててやってください、時間をあげてあげてください、うん、なぜかというとね、どう見てもね、まあ僕いろんなケース見せたけどまた悪い方行こうと思ってんじゃねえんだよね、あれね、行かざるを得ないんだよね、どうしても行っちゃう、それが若者なんじゃないですか、それが思春期というものなんじゃないかな、 また母ちゃん困らせてやろうと思って行くんじゃなくてね、いろんな成り行きとか自分の心の動きとか友達との付き合いとかいろんなことでもう行かざるを得なくて向こう行っちゃう、でも振り子だからまた戻ってくるよって。でその時にね、まあ教師なもんだからついお母さん教育までしちゃうんだけどさ、お母さんその待ってる間自分が熱中できるもの持ってくださいって僕はよく言ったのね、子供に熱中するんじゃなくてね、自分が熱中するものを持ってください。それはもう花作りでもいいし、山登りでもいいし、コーラスでもいいし、それこそ子供の本のね読み聞かせでもいいし、何か自分が熱中するものを持ってください。子供に熱中しないでくださいっていうふうに僕は言ったな。だってそのくらいの親っていうのは、僕のところに相談来るのは子供っていうのはみんなもう18歳以上のね学生の年齢ですよね、大きいんですよ、もう大人ですよね、ですからそれに熱中しないでください。で距離を持って自分は自分の人生やる、でそれはっきり言っていいんじゃないですかって言ったのね、女性だからって遠慮しないで、私の人生だって一回きゃないんだから、私ちゃんと自分の人生やりたいよ、あんたはあんたで適当にやんなさいってね、自分の人生やってください、私は私で自分の人生やりたいよって遠慮しなくて言っていいんじゃないですかと言って消しかけたりしたけどね、そういうもんだと思うんだよね。このシンデレラの話ってね、くだらない話といえばくだらない話なんだけど、どうせ嘘っぱなしのね作り話なんだけど、でもこうやって考えると子供が生きていく大事なプロセスを語ってるし、でそれに親がどう対応したらいいかということまで問うているしね、だから僕はいい話なんじゃないかなと思ってんだよね。でね、今のその子供は時々ちらっといいものを出すというね、自分の本当のいい姿に必ず戻る、僕はそれほとんど確信してんのね、こんな経験もあるんですよ。実際の経験としてね、ある中学校の男の子で、まあ学校の中じゃすんげえ悪いって言われてた。で確かにいろいろやってたらしいんだな、悪いことしたの。それでお母さんと2人で暮らして、お母さんは学校の先生で高等学校の先生だったな。でよく相談を受けてたの、電話で。ある時ね、うちで暴れちゃってしょうがないって、息子がね、その頃中学生ですね、中学3年ぐらいだったの、手に負えないんですね、来てくださいって言われたんですよ、で今までは電話だけの相談だったんだけど、その時に行きましょうって言って女房と2人で行ったのね。だから公団住宅の4階に住んでらして、で僕が行った時にはもう暴れてなかったんだけど、でもまあ机を挟んでね、彼とお母さんと僕ら夫婦と4人で話をして、で僕はその時こういう子供が荒れる乱れていくとね、一つのきっかけはお金だと思うのね、お金を次々と親から要求して使っちゃってというのがあるんだから、1週間のお小遣いの額を決めてくださいと言ったのね、で何がしかに決めて、まあ割と少なめに決めてね、それで彼にもこれ以上絶対に要求しちゃいけないぞと、これでやるよと1週間やる、でお母さんにもそれ以上絶対にあげないでくださいというふうに言ったのね、でそんな話をしている間、彼は僕に対してはものすごく反抗的な姿勢でね、もう机の上に足を投げ出さんばかりのそのふてぶてしい態度でいたわけですよ、でもまあ僕はそうやって話を進めて、で別れたのね。それでお母さんが送ってくれたんだ、駐車場まで、で大人3人が夜の遅い時間でしたけど、静かな公団のアパートの間の道を歩いてたら、後ろからね突然さよならって明るい声が聞こえたんですよ、でふって振り返ったら、さっきまで僕にこうやって突っ張って抵抗してた男がね、裏窓開けて体半分乗り出してね、一生懸命手振ってるわけ、さよならっつって、で僕はすごく嬉しくってね、さよならまた来るぜっつって別れたんですよ、その時ね僕はハッと思った、あ、これって今シンデレラの振り子がね、いい方へふって触れてきた瞬間だなと思ったのね、すごく彼も素直な気持ちになったと思うんだ。でその後もいろいろあったんですよ。である時お母さんからまた電話があって、この頃毎晩夜になると出かけちゃうと、で朝帰ってくるって言うんだね、学校行けるわけないじゃない、でサボってるわけね、どうしたらいいだろうかって言う、僕はそういうのやったことないからね、具体的には分かんなかったんだけど、しょうがないから、お母さん玄関に寝てみたらどうですかって言ったのね、 玄関に寝たら、それをまたいで出かけることはしないんじゃないだろうかって言ったんですよ、
はい、
お母さん必死だったから、本当に玄関に布団敷いて寝たんですね、それで3日か4日経ったら出かけなくなったんですよ、出かけなくなった。でね、その後無事まあ卒業はできた、で卒業した後彼がお母さんと一緒にお礼を言いに来てくれたわけで、その時ね、僕はそのことがあったもんだから聞いたのね、お前あの時どう思ったって、お母ちゃんが玄関に寝てるのを見てどう思ったって言ったらね、彼僕の方を見てまっすぐ答えられないんで、そういうことって案外気が弱いんですよ、でお母さんの方見ちゃってこうなっちゃってね、だからあの時言ったじゃん、俺もう出かけねえから部屋へ帰って寝ろよって言ったじゃん、なんてこんなになって言ってるわけですよ、僕に言わせれば、その時点で彼はもうさ、母ちゃんに悪いことしたなと思ってるわけよ、ね、純粋ないい気持ちになってね、いい子供になってるわけですよ、でそれでもまた翌日から変なことやってるのかもしれないけど、でもその時は綺麗な気持ちに、さよならっつって言ってくれたのと同じようにね、自分のいい気持ちになってるわけだよね、でそれを大人の方が見過ごしてるのかもしれないけどね、だから僕は彼が卒業してお礼に来た時にね、それ聞いたら彼がそういうふうにね、俺はあの時点でもう早帰って寝ろって言ったじゃんっていうのを聞いてすごく嬉しかったですね、荒れてる最中にでもお母ちゃんに対してそういう優しい気持ちになってたんですよ、でそれが僕の言うその揺れてる、ね、シンデレラの振り子で揺れてるんで、いい方へ来てそれで終わらないんだよね、やっぱり向こう行っちゃうんですよ、でも振り子だから行きっぱなしじゃないんだよね、また戻ってくるんで、若者ってそういうふうに見てやると、その揺れてる姿がさ、割と安心して見られるんじゃないかなと、ああ揺れてるよって、だから僕はシンデレラの振り子っていう言い方をするんだけどね、理屈はなくてシンデレラの振り子が触れてるんだから、触れが終わるまで待っててやってくださいって、でお母さんはその間子供に熱中しないで自分が熱中するものを持ってくださいっていうのを僕は言ったけどね、メッセージってね、まあこういう昔話みたいなものにもね、大事なメッセージがいくつか入ってんだよね、でそれをみんな知ってもらいたいなと思うな、
そうですね、今日はグリム童話のシンデレラの中に含まれているメッセージをご紹介しました、
ね、考えてみるとね、いいメッセージなんだよね、
本当そうですね、いやでも思春期は理屈なき反抗、理由なき反抗なんですね、
僕はねその反抗期っていうふうに思わないんですよ、
はい、
自立期って言ってるのね、
自立期、
はい、僕はね時々お母さんからね、うちの子供がそろそろ反抗期になって難しいんですよって言われるのだから、それってね言葉間違えてんじゃないですかって、あれは自立期なんですよ、子供ってのは親が全部命令してするもんだと思ってると、それに対して反抗期っていうのを思うかもしれないけど、それじゃなくて子供の主体で考えれば、今まで親の言う通りにやってきたのは自立しようっていうだけの話でね、だからもう反抗期っていう名前やめた方がいいんじゃないですか、
なるほど、
自立期、
なるほどね、親も親としての自立も必要ですね、
まあそれもあるかもしれないな、
そうですね、さて小澤先生、来週はですね、久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思いますので、
そうですね、
よろしくお願いいたします、
そうしましょう、
それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。